ではお読みします。コリント人への手紙第1、15章50節から54節です。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に乗り込まれた。このところから復活の体と題して、斉藤隆二牧師が御言葉の取り次ぎをいたします。
イースターですので、おめでとうございますの挨拶をしたいと思います。皆様、イースターっていうのでご一緒におめでとうございますっていうふうにご挨拶しましょう。皆様、イースターおめでとうございます。今から約2000年前のこの日、この朝、十字架で死なれたイエス様が復活しました。今朝も教会学校で、その外の青空でタープの下でしたんですが、子供がね、キリストっていう漫画を持ってきてて、ボロボロの漫画なんですね。学習漫画みたいなやつで、小学校で借りたんだと、今これ読んでるんだと、イースターのこと書いてあるんだってね、紹介してきたんですけど、嬉しかったですね。そしてその本があまりにもボロボロだったので、これ何百年前のかと思ったんですが、どんだけ小学生が読んだんだろうと思うとですね、それも嬉しかったりしたんですが、イースターはって聞いたら、イエス様が復活した日ってちゃんとね、学習して教えてくれたことでした。イースターはなぜそんなに素晴らしいのか、イエス様の復活がなぜそこまで嬉しいのか、それは神様が私たちを救うための救いのすべてが完成した日だからです。キリストの復活によって主の救いの計画が完了したわけですね。聖書に記されている救いと呼ばれる豊かな恵みのすべてがイエス様の復活によって決定しました。イエス様が十字架にかかって召される時、完了したって最後に言ったんですね。テテレスタイ、テレオ、終わる、テテレスタイ、終わった。そして本当に死んでくださって、そして3日目に復活する時には平安があるようにって挨拶されたんですね。もうこれで決まったよと、こっからは新しい命だよ、なんて言いましょうか、スイッチが入ったって言いますかね。企業とか大きいところだと配電盤ってあってですね、たくさんのこの電源スイッチあるわけですよ。やっぱ全部入れて最後にメインスイッチをガンって入れたら、全てに電気が通るように、神様の全ての救いのスイッチが全部入って、最後に復活で電源が入る。そして二度とそのスイッチが切られることはない。救いは豊かなんですね。罪の許し、神様の臨在、祈りの力、教会の交わり、クリスチャンの成長とか聖霊の恵みといっぱい、その救いの意味内容があるわけです。その全てがイエス様の復活によって完成したんですが、上げていけばキリがないわけです。十字架と復活によって勝利が決まって、私たちは救いのすべてを受け取ることができるようになりました。その救いと呼ばれる豊かな恵みの今日は一つをご一緒に確認したいんです。それは神の国に入れるということについてです。 神の国に入れるという恵みについて今日ご一緒に喜びたいと思います。イエス・キリストを信じる人は死んだ後に神の国に入れていただけます。厳密に言うと死んだ後だけではないかもしれません。もし私たちが生きているうちに世の終わりが来るならば、キリストの再臨があるならば、その人は死ぬ前に生きたままで神の国に入ります。ですから、まあ私たちは生きているか、あるいは死んだ後に神の国に入れる。で、この未来像をですね、聖書に書いてるからそうだったらいいなぐらいの、そういう希望にしておくのか、それとも必ず自分は神の国に入るんだなっていう人生のゴールとして定めて生きるかで、生涯っていうのは大きく変わるんです。よろしいでしょうか。私たちがどこを見ていくかっていう目当てを、神の国に必ず入るんだっていう最後は確定していることとして心に据えて生きるのと、かもしれない、そうじゃないかもしれないぐらいにしとくのとでは、今日の生き方が全く変わってきます。つまり私たちはみんな旅人なんですが、目的地がある旅なのか曖昧な旅なのかによって、それは確かな旅行になる場合と単なる放浪さまようことになる場合とあります。ですから私たちは神の国に入れるんだっていう恵みがどのように実現するのか、その確かさを今日聖書からご一緒に確認し、復活のイエス様を与えてくださった大きな恵みを共に喜びたいんです。これを心に据え、生涯の最後の喜びとして見つめることによって、私たちは今日という日を確かな一歩として生きることもできる。まず50節をお読みします。一緒に読みしましょうか。50節3、はい、兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。ここで神の国に入るっていうことについて、相続っていう言葉が使われています。なぜわざわざ相続っていう言葉を使うのでしょうか。相続っていうのは受け取ることが前もって定められているからです。時が来たら必ず受け取る、これが相続っていうものでしょ。まず最初に心に留めておきたいのは、神の国っていうのは入れるか入れないかが曖昧なものではなく、前もって決まっている人は必ず入るってことです。ですから天国とか神の国っていうのは希望じゃないんです。約束なんです。だから相続っていう言葉が使われています。定められた人は必ずそこに入る。そして同時に、神の国へは自力で入ることはできません。誰も自分の頑張りで天国に行くことはできません。理由は簡単です。神の国あるいは天国はこの世界とは全く違う場所だからです。私たちの体、この体は天国の体ではないんです。天国を生きていける体ではない。血肉の体はって書いてますよね。血と肉でできている私たちの体、この物質で、この地上の物質で構成されているこの体は神の国を相続できない。朽ちるものは朽ちたいものを相続できない。私たちの肉体がお粗末だと言っているわけではありません。私たちの体って途方もなく完成されたシステムです。100年働き続ける驚くべきシステムです。これだけ科学が進んでも私たちの肉体のようなシステムを作ることは未だに到底不可能です。 しかしそれでもこの体はいつか朽ちていきます。そして神の国は朽ちない世界なんです。全く違う種類の世界です。だから私たちはこの私の体そのままで神の国の住人になることはできません。天国っていう場所がどれぐらい違う場所なのか、それはもう物理法則から違うっていうふうに言うことができるでしょう。私たちにとっては物質があるのは当たり前と思ってます。物、何か物があるっていうのは当たり前ですよね。それじゃないことを考えられる、物とかね、あるいは場所、空間があるとか時間が流れてるとか、これが私たちにとってはもう当然のことだと思ってます。それがない世界を想像することはできないでしょ。物質がない世界とか空間がない世界とか時間がない世界とかって考えれないですよね。そうなんです、私たちは考えられない。なぜなら私たちの脳も細胞も全部が物質でできていて、空間や時間っていうものによって限定されているからです。私たちはそれを超えて物事を把握することはできません。想像することさえできない。つまり私たちは驚くほど小さな世界しかわからないようになってるんです。でも神の国っていうのはそういう物理法則に縛られないところなんです。物質とか空間とか時間っていうそれを超えたところに神様の国になる。だって神の国なんです。だから神の国なんです。それらを作った方、物理の法則をゼロから作って私たちにプレゼントしてくださった方、この宇宙の全部のシステムを作ってくださった方はそれを超えた方です。その方のいる場所、それが神の国。そこに私たちはどんなに頑張っても行けるはずがないわけです。じゃあどうやって行けるのか、さっき言ったじゃないか、約束だっつって、それは私の力じゃなくてイエス様が入れてくださる。入れたらいいなじゃなくて、入れるよと、入れますっていうふうに約束をしてくださったわけです。すなわち今の肉体ではない、神の国を生きる体、復活の体を与えてくださる。51節一緒に読みしましょう。3、はい、聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。奥義っていうのは隠されていたけれども明らかにされた真理という意味ですね。今までは人間には分からなかったけれど、もう分かるようになったこと、今日ですね、この真理が書かれているわけです。私たちがどのようにして神の国に入れるのか、それがもう今日記されています。神の国に入る人は全員が例外なく変えられるんだって書いてますね。で、聖書はとても正確に語るんです。皆眠るわけではありませんが皆変えられます。皆眠るわけではありませんが皆変えられます。これ眠るって死ぬって意味なんですけど、みんなが死ぬわけじゃない。さっき言った通りですね、私たちが生きている間にもし世の終わりが来るならば、イエス様が帰ってくるならば、その人は死ぬことなく変えられると、そのことをちゃんと、踏まえているわけですね。だから聖書を読んでいる人たちに対して、あなたが死ぬ前にイエス様が帰ってくるかもしれませんからねっていうことを常に意識して、厳密に語ってくれているわけです。みんなが死ぬわけじゃない、でもみんな変えられます。死んだものも生きたものもその時になったら変えられますよと。で、ここで変えられるって訳されている言葉は全く別物になるという意味の言葉が使われています。もう全てが変わるよと。朽ちていく物質による体とは違うものに変えられます。朽ちていくという時間の概念から解放されたものになります。で、これは私たちの科学的な理解で物質とは表現できないかもしれません。もう違うものだから、全く違う概念による体です。 その形にみんな変えられるんですね。どのように変えられていくのか、私たちが神の国に生きる復活の体に変わっていく変化の過程はどうなんだと、さなぎが蝶に変わっていくようにこうゆっくりですね、次第に変わっていくのかっていうと、それは一瞬のうちに起きると書かれてあります。52節お読みしましょう。3、はい、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。多分今日のような説教を聞くことはもうないと思います。普段ねこんな説教を聞くことないですよね。天国に行く時の体がどう変わるかなんて、復活イースター、今年はここを語りたいなと思わされて今語っています。本当にここを一緒にですね分かち合えるのを嬉しく思います。そしてこの今日語られていることを、あ、そうだったのなって安心しても握って、もう死ぬまでですねご一緒に喜びたいと思うんですが、終わりのラッパが鳴るとき、世の終わり、イエス・キリストが再臨されるときはラッパが鳴るんだって書いてるでしょ。でこれはもう古代から、何かの時にですね、遠くまで届けたい時はラッパを使うわけです。金管楽器の鋭い音っていうのは遥か遠くまでですね届くんです。全世界に告げ知らせるための神様からの宣言の音色、それが終わりのラッパっていう表現で聖書は語ります。その合図が出る時、世の終わりのその瞬間にたちまちに私たちは変えられるっていうんですよ。で、すでに死んだもの、死者は朽ちないものとして蘇るよと。で、まだ生きているものはそのままでやはり朽ちない体に変えられると。すべては一瞬で起きる。これたちまち石のうちにって書いてますが、たちまちも石のうちもですね、すごく強調されている言葉です。本当に瞬きする瞬間、もうこれ以上分割できない短い単位のっていう言葉が使われているんです。本当に一瞬で全部が変わる。52節に書いてある動詞は全部受動態で書かれています。つまりこの最後に変化する時の変化は、私たちの力とか頑張りとかは何にも関係ないっていうことです。すべて神様の愛と御業によって、死者も生きているものもその時にすべてが変えられる。瞬きする間に全部が変わる。すなわちそれは私たちが生きているこの世界も一瞬でその時に終わるということです。いや、本当にこの世界はそんなにその時が来たら一瞬で終わるのか。聖書に書いています。第2ペテロ3章8節から10節、そのまま聞いてくださっても結構です。ペテロの手紙第2、3章8節から10節、開かれている方もいらっしゃいますね。じゃあ待ちますね。何ページですか？
476ページ。
第2ペテロ3章8から10、お読みします。しかし愛する人たち、あなた方はこの一つのことを見落としてはいけません。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日、天は大きな響きを立てて消え去り、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地にある働きはなくなってしまいます。その日その時、一気に全てが終わるんです。世界はゆっくり終わるんじゃなくて、世の終わりのラッパーになる時、一気に消え去ります。そして全く新しい神の国を私たちは見るんです。それが今度は黙示録のね、 21章1節に書いてます、黙示録はもう聖書の最後ですね、終わりの終わり、黙示録21章1節、これも書いてらっしゃいますね。何ページですか？黙示録21章1節516ページ、ご一緒に見しましょうか。3、はい、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。一瞬のうちに一気に全部が終わり、一気に全部が変わる、宇宙が消滅し、全く違う神の国が始まる。こんなことが本当にあるのって思うかもしれません。これだけの宇宙がですね、一瞬で終わるなんてありえんのって、まあ、ないでしょうと思うかもしれません。何十億年とかっていう営みなんだよって。しかしそのありえないことが起こったことを私たちに教えてくれるのが現代科学です。この宇宙が始まった時、宇宙を支える物理法則のシステムはまさに一瞬のうちに始まったと現代の宇宙物理学が教えてくれます。もう誰がどうやって始めたかはまだわからないですよ。ただ宇宙がものすごい速さで膨張してるってことは、遡っていったら点から始まってるわけです。そしてどのように始まったかっていうと、もうちょっと私たち特に文系の人間にはもうね、理解を超えているんですが、まあ、ビッグバンっていうね、最初の何かが起こった10のマイナス44乗分の1秒後に、このね、最初の物理的な変化が生じ、次の10のマイナス33乗分の1秒で次の変化が起こり、そして今の物理学を支える、法則が設定が終わったんですって。10のマイナス44乗分の1秒10のマイナス33分の3乗分の1秒その一瞬でこの宇宙の土台ができました。一瞬で始まったことは一瞬で終わる。神様はそれができる方、そして一瞬で私たちも変えられている。神様が法則を変えるだけです。システムを変更するだけです。そもそも1秒っていう単位も、実はこれ光が存在するから成り立っているんです。光の法則が変わったら時間もなくなるんです。まさに主の御前では1日は1000年のようであり、1000年は1日のようであり、10のマイナス44乗分の1秒も1億年も大差ないんです。主は時間を超えていらっしゃる方です。ですから新しい天と新しい地、私たちの新しい復活が一瞬で起こるっていうことは何の不思議もないことです。この宇宙を始めた方は終わらせること、新しく始めることができる方です。そして私たちは神の国で朽ちることのない、死ぬこともない神様との交わりに入れていただきます。コリントの手紙に戻って15章の53節と54節を読みします。第一コリント15章53節54節開かれている方は一緒にお読みしましょう。3、はい、この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを切って、この死ぬべきものが死なないものを切るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。このようにして一瞬にして私たちは変えられていくわけです。もう今日の事柄、私たちの想像を超えたことで、もう雲をつかむというかですね、どう考えていいか分かんない広がりがあることですが、しかし同時にこ これだけの変化があったとしても全く変わらないものがあるということも事実です。それは何かと言いますと、イエス様との愛の交わりです。これは永遠に変わりません。イエス様との愛の交わり、これが永遠の意味を持っています。不変です。私たちは復活の体がどのようなものなのか科学的には想像することすらできませんが、けれど同時にはっきり言えることは、それはキリストと同じ形になるということです。こうなってきますとね、こうイメージが湧きやすくなってきますが、何箇所か今日は聖書開いてますが、もう一箇所、ヨハネの手紙第一、三章二節、復活の体がどんな体なのかということの大切な御言葉です。第一ヨハネ三章二節、何ページですか？
481。
開かれている方はお読みしましょう。3、はい、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れるときにキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。どんなものか分かんないけど、はっきり言うことは、それはキリストの形に変えられていくんだということは分かると。神の国で私たちは一瞬のうちにイエス・キリストの全てを理解し、また同じ形に変えられる。この形って何のことなのか、何を理解するのかというと、イエス様の愛を理解するんです。神は愛だって聖書は言います。神様の本質は愛です。私たちは愛っていうのは何なのかっていうことをその時全て理解するわけです。イエス様の愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどものなのかっていうことを神の国で私たちは全部わかるんです。イエス様と私との愛の交わりがそこで完成します。そしてまた私たちの互いの愛の交わりもそこで完成します。愛がわかるからです。全部わかるからです。それが天国です。ですから物理の話はわかんなくても、科学のことはわかんなくても、結局は愛なんだと。愛こそ神様が私たちに与えた本質であり絶対の法則です。天国は愛です。愛する皆様、私たちは互いに愛し合うために集まりました。だから教会は天国の雛形だって言うんです。天国の前味だって言うんです。で、私たちの愛はこれからも育まれていき、最後に必ず完成するんだっていうところまで心に留めておいてください。教会の愛がチクチクいじめられてだんだん弱っていってなくなっていくっていうものではなく、教会の愛は養われ育てられながら、そして最後に天において完成していくものです。約束です。イエス様にみんな似せられて本当の愛が分かる時が来ます。愛について、愛っていうのはですね、別の言い方をすれば愛とは一つになることです。ですから今日最後に一緒に喜びたいことは、私たちは神の国で一つにされるんです。復活の体は私たちが一つとなる体です。本当の意味で一つにされるということ、天の父もキリストも聖霊も実際には一つです。三位一体って言いますよね。結局は愛で一つです。そしてそこに私たちも一つにされていくんです。私たちは神と一つにされていく、愛で一つにされていく、それが復活の命です。で、この神様と私たち一つになるっていうのがどんな科学的な構造かは見当もつきませんが、しかしその構造の名称は分かっています。それが愛です。 私たちは愛によってキリストと一つに、神と一つにされます。もうすでにそれは今始まっています。私たちは神様と愛でつながっています。でもそれが後には完成するんです。今日引用したい、最後の箇所、ヨハネの福音書17章23節、ヨハネの福音書17章23節、何ページでしょうか。
221、
ヨハネ17章23節、ご一緒に読みしましょう。3、はい、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。イエス様が十字架にかかる前祈られた最後の、長い祈り、大祭司の祈りっていう箇所がヨハネ17章ですが、イエス様はこうおっしゃったわけです。私は彼らと共にいます。主よ、あなたは私と一緒にいる。こうして完全に一つなりるために、私は命を彼らに与えたし、彼らは私を信じたし、あなたと私、私と彼らの全てが愛によって今つながりました。この愛の技はですから、もうすでに始まっています。私たちはすでにイエス様の愛を知りましたし、それによってすでに神の子供にされました。すでにです。まだ完成してません。でもすでに相続する約束はもらっています。永遠に切れないつながりがもう始まっています。あなたと神様とのつながりはもう始まりました。それが細くなって切れたりはしません。そのつながりが死んでも切れずに最後に完成します。神の国において完全になります。本当に愛だけになり、永遠に愛し合う喜びに入れられます。それが神の国に入るということです。イエス様はそのためにこそこの世界に来てくださいました。そして十字架で死んでくださいました。3日目の朝、この日曜日の朝に復活されました。この救いを受け入れた人のうちには永遠の命がもう始まっています。神の国の約束が与えられました。そしてやがて私たちは朽ちない復活の体に変えられて、神と一つにされます。主の愛があなたを満たし、あなたが主と一つになり、永遠に神様と愛し合う喜びの中に置かれる。この約束を握って生きる人は幸いです。神の国を人生のゴールとして生きる人は幸いです。その人は一生絶望することはありません。なぜならば最後に最高の喜びが待っているからです。絶望はありません。この世界は全てが朽ちていく世界です。この体はゆっくり死んでいく体です。現実は空の空、復活がなければこの世界は空の空です。しかしキリストは復活しました。第一コリントに戻ります。最後に15章の54節をもう一回お読みしましょう。第一コリント15章54節、3、はい、そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死は勝利に飲み込まれました。イエス様が死んで復活してくださいました。あなたを救いたくてこの世界の闇に飛び込んでこられた方、 あなたの罪を背負って十字架にかかられた方、そして復活し死に勝利された方が今あなたと愛し合う用意を整えて今日も招いていてくださいます。誰もが招かれています。誰もが愛されています。誰でも招きに応えるならばその人はキリストと共に生きて復活の体に変えられてキリストと一つにされます。今日もまた共に心を開きこの心と全生涯にイエス・キリストをお迎えしましょう。あなたの命をキリストの命にしてくださるその約束をご一緒に感謝しましょう。お祈りします。天のお父様、イースターの朝を感謝します。あなたの救いの計画はイエス様の復活によって完成しました。私たちの罪の許し、私たちの復活の体、あなたと永遠に一つにされる約束を私たちは信じます。この約束を知らないときは生きることは滅びに向かう放浪でした。今は生きることは神の国に帰る旅です。人生の最後に最高の喜びが待っていることを確信して今日を生きれることを感謝します。イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。